恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。私たちはこうやって毎週日曜日の朝、主の日と呼んで、私たちは教会に集い、こうやって礼拝を捧げています。それはなぜ日曜日の朝礼拝を守るのか。それは日曜日の朝、主の日の朝、よみがえられた、復活されたイエス・キリストを記念して行われているのです。復活されたイエス様を記念するのは毎年春の復活祭、イースターだけではないのです。実は私たちは毎週日曜日の朝、よみがえり、今も生きていらっしゃるイエス様を礼拝し、そのイエス様に礼拝を捧げているのです。それは週の初めの日によみがえられたイエス・キリストは今も生きておられ、今日も私たちに出会ってくださり、また今週もこの今も生けるお方が皆さんと私たちと伴って歩んでくださるということを確認する時でもあるのです。クリスチャンとは、今もキリストが生きておられ、今も生きておられるイエス様に出会った人のことを指します。クリスチャンとは、2000年前の歴史上の人物、イエス・キリストという歴史上の過去の人を、遥か昔に振り返り、懐かしんでいるのではないのです。ありありと、今も今日も、私と一緒にいてくださる、そんなイエス様のなんだか息遣いが聞こえるような、そんな身近にイエス様を感じながら、そして信じて、実際に本当にイエス様は共にいてくださるんだという、その経験を、喜びを重ねながら生きているのです。ペテロ第一の手紙の1章の8節9節、アウトラインにも書き出しておきましたので、ご一緒にそれで読んでみましょう。はい。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロはイエス様と共に歩み、イエス・キリストの復活に出会って、実際にイエス様に面会したのですけれども、なあち3年半の間一緒に歩んだペテロですけれども、しかしこの手紙の受け取り人は一度もイエス様に会ったことのない人たち。でもペテロは言うのです。あなた方はキリストを見たことはないし、今も見てはいないけれども信じて喜びに踊っています。それが実はクリスチャンという存在なのです。イエス様に会ったことはないし、人間に会うようにそんなに姿形見たことはないけれども、でも信じて本当にそばにイエス様いるのだという喜びに踊る、それがクリスチャン。いよいよマタイの福音書を長く長く一緒に学んできまして、いよいよ最後の章、28章に入りました。今日のところはそのイエス・キリストが蘇られた出来事が記されています。イエス様はご自分がエルサレムで捕らえられて苦しみを受け殺されるという予告をされただけではなくて、それと同時に繰り返し繰り返し、その後で私は蘇る、生き返るのだということも予告しておられました。でも弟子たちはイエス様が十字架で死なれることさえもとんでもないこと、そんなことがあってはならないことと否定し、信じようとはしていませんでしたので、当然のこと、その後の復活の話を聞いても信じたくないし、いや何のことかわからない、まるで理解していなかったのです。そしてついにイエス様が実際に十字架で死なれた後の弟子たち、それはもう本当に絶望的な状態に陥っていました。 それはそうでしょう。自分たちの生涯をかけて、すべてを捨ててイエス様に従ってきた弟子たち。この方こそと信じて従ってきてみると、なんとその方が捕らえられて十字架で囚人として殺された。自分たちの一生を捧げた人が十字架で犯罪人として殺されたわけですから、もう希望が絶たれるのは当然でしょう。ただもう悲しい、寂しい、虚しい心で打ちしおれていたのです。弟子たちも、またイエス様を慕っていた女性たちも、イエス様が死んだ後で蘇るなどということは、期待もしていないし、信じてもいなかったわけです。おかしなことですが、イエス様が蘇るということをしっかり記憶していたのは、イエス様を十字架につけた側の人たちでした。前回のところ、27章の62節から後、前回の時に触れていませんでしたので、読むだけさせていただきますと、マタイ27章の62節。さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの、人を騙す男がまだ生きていた時、自分は三日の後に蘇ると言っていたのを思い出しました。ですから三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中から蘇ったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの惑わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って石に封印をし万兵が墓の番をした。興味深いですよね。弟子たちは忘れている、いや全く気にしていないのに、敵たちはですねそのことを覚えて対策を練っているのです。イエス様の弟子たちにはイエス様の遺体を何とかして墓から盗み出し、どこか絶対に見つからないところに隠してから、イエスは蘇った、私たちはそれを見たと人々に宣伝しようなどとは全く考えもつきませんでした。そんな知恵も勇気も湧かないほど彼らは打ちしおれ、また怯えていたのです。今度は自分たちが捕らえられて処刑されるかもしれない、その恐れで隠れ家に住み、鍵を下ろして息を殺してじーっとしているしかできなかった弟子たち。しかしイエス様が亡くなられたのが金曜日、その翌々日、主の日、週の初めの日の朝早く、イエス様は蘇られたのです。今日の箇所で、私が特に印象深く、新鮮に感じさせられたのは、イエス様の入れられていた墓の穴を塞いでいた大きな石が脇に転がされて、その石の上に座っていた天の御使いが、その見つかりを見て腰を抜かさんばかりに驚き、真っ青になって怯えている女性たちに語った言葉です。七節。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。特にその言葉の中の、あなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということ。驚き、しかし大喜びで走り出した女性たちの前に、今度は、なんと、蘇られたイエス様ご自身が立たれました。9節。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って、私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。見つかりも、蘇られたイエス様も、なぜかここで特に、ガリラヤに行けというのです。なぜガリラヤなんでしょう。ガリラヤにこだわる理由が一体どこにあるんでしょう。 実はイエス様は最後の晩餐の席ですでにそのことを言われていました。26章の32節のところで、しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。もうすでに前から蘇った後、あなた方より先にガリラヤに行きますよとイエス様はここでも触れておられたのです。ガリラヤ、イスラエルは北の方がガリラヤで、南の首都エルサレムがある方がユダヤと言われていて、そしてその北のガリラヤ地方はイエス様のお弟子さんたちのふるさとです。ただ一人都会の生まれ育ちだったのがイスカリオテユダ、このユダはもう脱落していなくなってしまいました。ですから本当にお弟子さんたちはみんな田舎のガリラヤの出身なのです。そしてこのガリラヤこそ彼らがイエス様に最初に出会い、イエス様から声をかけられて従い始めた場所、それがガリラヤなのです。今弟子たちに必要なことは再びその出発地点に帰ることだったのでしょう。今弟子たちすべての心にあるのはイエス様に最後まで従えなかったという、イエス様を見捨てて逃げてしまった、裏切ってしまったという挫折感、失望感、絶望感だけです。そんな中で彼らには立ち上がる勇気も何かを始める、そんな希望も失せています。そんなお弟子さんたちをイエス様は再び出発地点に戻して、初めの愛を取り戻させようとしておられるのでしょう。黙示録の中でも、あなた方がどこから落ちたかをよく思い出して初めの業をしなさいとあります。本当に私たちが、ああ神様から離れているな、心が本当に冷え切っているな、私は一体どこから始めればいいんだろう、初めの業をしなさい、初めの地点に戻りなさい、ある一人の人が暗闇の中でというか、一つの伝統の中で下で一生懸命何かを探し物をしていました。あなたは一体何を探してるんですか。大事なものを落としたので探してるんです、一緒に探してあげましょうとですね、探していて、そしていくら探しても見つからないので、そのお手伝いをした人はその探している人に聞いたそうです。あなた本当にこの辺で落としたんですか。いえ、違うところで落としたんだけど、ここだけが明るいのでと言って、おかしな話ですけどやっぱり落としたら落とした地点で探さなければ見つかりっこないわけです。私たちも本当にどこから落ちたか、それをしっかり振り返って、そこから始めなさい。そんな弟子たちを、今イエス様はガリラヤに行きなさい、そこで会おうというのです。さらにガリラヤにこだわられる理由、それは今死に打ち勝って蘇られた主を必要としているのは何よりも今ガリラヤだからです。イエス様がガリラヤ地方のカペナウムを拠点として伝道を始められたことについて、マタイの福音書の4章13節から16節のところにこう書いています。そしてナザレを去ってカペナウムに来て住まわれた。ゼブルンとナフタリとの境にある湖のほとりの町である。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。すなわちゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。イエス様がその宣教の業を始められたのがガリラヤでした。なぜならガリラヤは暗闇の地だからです。死の地、死の影の地に座っている人々のいるところだからです。だからこそその暗闇の中に光が必要なのです。死に打ち勝たれた、蘇られた主が、命の主が 死の地、死の影の地に住んでいる人々には希望の光として必要だからこそ、まずはそのところにイエス様は行こうと言われるのです。暗闇の地、死の地、死の影の地に座る人々、それはガリラヤだけのことではありません。私たちが生まれ育ったこの日本の土地もまさに暗闇の地です。死の地、死の影のところに座っている、それはまさに日本人の様子を表しています。絶望的な状態に日本人はあるのです。だからそこに光が必要であり、命が必要なのです。ガリラヤに先に行きますと言われたイエス様は、この日本にも先立って来てくださり、この暗闇に死の陰に座っている人々に誠の光を、誠の命を与えてくださるのです。ちょっとだけ旅の話をさせていただきますと、先週の金曜日はまあラッキーなことにですね、全く下調べをしないで行ったのですけれども、特別な日だったのです。日光は、日光の中心にあるのが徳川家康を祀っている東照宮です。その東照宮の春はですね、一番盛大な武者行列があるんですけども、1200人ぐらいの、秋にもですね、750人ぐらいのですね、武者行列が行われる、ペンションのですね、方が、今日は武者行列があるんでいらっしゃったんでしょう。いえ、知らないんです。それは何ですかって聞いたらですね、呆れられてですね、そして、ぜひ見てください、ということで、ですね、行かせていただきました。まあですね、見事な行列を楽しませていただきました。そしてせっかくの東照宮ですの です、ね、その徳川家康のお墓までですね、歩かせていただきました。まあ階段を長く長く歩いたもんですから、いまだに足を引きずっておりますですね。この大勢の人出てですね、押すな押すなの人混みの中をですね、みんなで押されながらですね、階段を登っていったんですけど、階段を登っているとき、私の後ろを一緒に歩いていたですね、おじちゃんがですね、こんなことを口走ったんです。親の墓にも参らないものが、なんで徳川家康の墓参りするんやろうなんてですね、もう思わず吹き出してしまったんですけどもですね、そうやってですね、大勢の人たちが、高いですよね、東照宮に入るだけで1300円もかかるんです。1300円まで払って、徳川家康の墓参りをするなんてですね、私もですね、高いなぁと思いながらですね、でも勉強勉強と思ってですね、そうしましたら、そのお墓の近くのところにですね、徳川家康の言葉とされているですね、人生とは重荷を負って行くがごとし、急ぐべからずとですね、書いてありました。すなわち、日本人はそうやってですね、過去のすでに死んでしまった人たちを、なんて言いますかね、記念するところに押すな、押すなで、そしてそこに葬られている徳川家康も、重荷を負って行くがごとしとしか言えなかった人物。しかし、死んで蘇って、重荷を負って苦労している者は私のところに来なさいとおっしゃるイエス様のところには、日本人は行かない。本当にですね、暗闇、死の影の地に座っている日本人だなとつくづく思わされるのです。さて、イエス様は女たちにガリラヤに行くように弟子たちに言いなさい、また御使いもあなた方より先にガリラヤに行かれと語りました。私は特にこの先に、あなた方より先にガリラヤに行かれという言葉がとても心に強く印象深く残っているのです。すなわち先回りをされるイエス様、確かに神様は私たちよりも先回りをされるお方、私たちよりも先に行かれて思いもかけない方法で出会ってくださり、ことをなしてくださるお方だということを知るのです。 それを最初のイースターの朝、女性たちも経験させられました。週の初めの日の明け方、マグダラのマリア、他のマリアが、イエス様が葬られた、そのお墓を目指していました。彼らは、その墓の前に、大きな石が転がされて、塞がれ、中には決して入れないということを、金曜日のうちにしっかり見ていました。しかし、週の初めの日、日曜日の朝早く、何とかしてイエス様のお体に香油を塗って差し上げたい。その願いを持って彼らはまだ暗いうちから出発したのです。しかし、行く手には問題がありました。あの大きな石です。彼女たちの力ではそれを到底動かすことはできない。いや、できたとしても、実際にはそこに行ってみると、墓には封印が出されて、すなわち、墓穴を塞ぐ大きな石のところに粘土のようなものがポンとですね、こう当てられて、そこに印が押されて、絶対にこれを動かしてはいけない。これを動かす者は死刑に処せられるというですね、意味で封印がなされ、そしてローマの兵隊がそこで番をして、誰も墓に近づけないようにと見張っているわけです。そんな中で、彼女たちは、他の福音書を見ると、墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと話しながらそこに向かったのです。だから女はとですね、決して言わないようにしてください。本当にですね、この女性たちは無計画なんです。無茶なことを彼らは考えているのです。もっと計画的にですね、嫌がる男たち、弟子たちをですね、三人ぐらい引き連れてですね、お願い、助けて、絶対にあの石は動かせないんだからと、やってくればわかるんですけど、誰があの墓の石を動かしてくれるんでしょうかと喋りながら、無計画でそこにやってくる女性たち。しかし、やむにやまれぬイエス様への愛に促されて、彼女たちは出かけたのです。すると、そこに、先回りをされる神様の御業があったのです。実に神様は彼女たちを置いて先回りをして彼女たちを迎えてくださったのです。さて、私たちの教会、この千鳥台の地に移って、この秋、11月の2日の記念礼拝、10周年剣道記念礼拝、もう目の前に迫ってきていますが、本当にあっという間に10年が過ぎました。この10年目にして皆さんに一つのことをご紹介したいのです。一緒に緑台の地からこの教会に移ってこられた方々は、その思い出をもう一回蘇らせていただき、それ以降にいらっしゃった方は、ああ、そんなことがあったのかとぜひ知っていただきたいのです。千鳥台の前に私たちは緑台にいました。そこに教会が建てられて十数年が経過して、慢性的な駐車場不足に悩まされていました。また、当初には計画のなかったアワナクラブが導入されて、近所から騒音と振動を何とかしてくれという苦情が寄せられて、様々に対応しようとしたんですけども、いかんせん、アワナクラブの時間帯になると、どう対応しようとしても、道を挟んだ隣の食器棚の食器が一緒にガタガタジャンプを始めるというですね、始末で、解決策はありませんでした。教会では様々な方策を話し合い、将来のビジョンがいつも話し合われていました。そしてこれからどうしよう、この様々な問題、課題をどうやってクリアしようか。そういう中で、いろんな案がなされ、近くに駐車場として、買える土地が出てきた。どうしようとかですね。いろんな具体的な案もあったんですが、そこにこの千鳥台の話が、情報がもたらされたのです。そして、この土地の所有者である田中社長との出会いが与えられました。質疑会では、熱心に話し合いが重ねられて、 そして教会の皆さんにも繰り返し説明がなされ、話し合いがなされて、この地に移転をするかどうかの総会が開かれました。ところが、総会のその投票の結果を開いてみると、教会の規約では、土地財産に関することについては、出席者の3分の2の賛成が必要とされていました。ところが票を数えてみると、3分の2の賛成に2票足りませんでした。そのために、この件については、総会では否決ということになったわけです。私は、全くその結果を予想していませんでした。愕然とさせられたのです。この教会の将来はこれしかないと思っていたし、そしてこの計画が最も可能性があり、またそんなに大きなジャンプをしないで進むことができるということで、確信を持っていましたので、愕然として頭は真っ白になりました。その時、総会の司会だった兄弟が、その最後を締めくくる祈りを私に振ったのです。先生、お祈りしてください。後にも先にも、牧師の私がお祈りしてくださいと言われて、できませんというのは、あの時で最後にしたいと思うのですが、その時私は、お祈りできませんとですね、答えてしまいました。実はその総会が終わって、私はすぐに車に飛び乗って、滋賀県で開かれる政界の講師として招かれていましたので、そちらに向かって高速道路を走ったのです。なんとその政界のテーマは、万事を益にというテーマでした。私はハンドルを握りながら、万事を益になんて話、私にはできない。どうしてこれが万事を益になるんだ。この否決されたことは、とてもとても益とは思えない。まあ、牧師ともあろう者が、牧師ともあるまじき言葉を誰も聞いていないと言いながら、くちばしいながら、言うのははばかられますけど、こんちくしょー、バカ野郎と言いながらハンドルを握ったのです。皆さん、しかし、本当に神様は先回りをされるお方です。バカは牧師だったのです。本当に私には分かっていなかったこと、私にはその時点では見えていなかったことが多くあったのです。ですから、もしもあの時、あの質疑会提案が、例えば2票差で可決されていたらどうなったか、本当にそのことを考えると愕然とさせられます。確実に教会は分裂をしていたに違いないと思わされるのです。しかし、1年間私たちはみんな待たされました。本当に賛成票を投じた人も、反対票を投じた人も、白票を投じた人も、それぞれの立場で、それぞれの思いで心を探られ、本当に神様の前に、様々に、整えられる必要があったのです。それに、そういう結果でしたので、土地の所有者の田中社長のところに、私は出かけて行って頭を下げて、本当に心からお詫びをしたのです。今回の話は否決されましたので、教会としてはあの土地を買うことができなくなりました。本当に申し訳ございません。長く引っ張りながら、ついに結果がこういうことになって、本当に申し訳ございません。なかったことにさせてくださいと、本当にひれ伏さんばかりの思いで、そこで頭を下げさせていただきました。ところが、田中社長はクリスチャンではないのに、後でお嬢さんからお聞きしましたら、私たちに出会うよりもはるか前から、この土地に教会が建つことをずっと夢見ていたというのです。横浜に行った時に、港の見える丘公園のあそこに建っている教会を見て、ああ、千鳥台のあの土地にも教会が建ったらいいな。そんな儚い夢を持っていたというのです。そこに教会から話が来た時、とっても喜んでいたというのです。しかし、断られた後からも、教会がもしかしたら心を変えてもう一回交渉に来るかもしれない と待っていらっしゃったというのです。しかし、とうとう一年間何にもありませんでしたので、一年後、この土地に売り地の大きな看板が出たのです。それを朝早く見つけてくれた江川兄弟が私のところに飛び込んできました。あの千鳥台の土地に売り地の看板が出ました。その報告は、私にとっては神様の時が満ちたというメッセージに聞こえたのです。それまでの一年間の教会のお一人お一人の心の動き、また変化、また様々に将来の教会の在り方について共に話し合いを積み重ねてその一年間もいましたので、本当に時が満ちたという確信を持たせていただきました。急遽執事の皆さんに集まっていただき、さらに教会の将来について話し合ってくださっていたビジョン委員会の皆さんにもお集まりいただいて説明をしますと、皆さんの心は一致して再び総会を召集しましょう、再び皆さんにお諮りしてみましょうということになりました。そして本当にその総会で全員一致に近い形でこの土地を購入し、そして新街道を建てようということになったのです。それから後にも様々な、まさに大きな石のような障害がありました。しかしいつも先回りされる神様は、前に進んでいこうとする私たちに先回りしてその石を転がしてくださるのを本当に見せていただきました。人間的に考えれば本当に不安なことが多くありました。しかしいつでも先回りしてくださる神様がおられて、目の前にある石を転がし続けてくださってきたのです。これから先にも私自身にも本当に、ああ、あそこにもあそこにも大きな石が、人間の力ではどうしようもない石があるぞというのをですね、見せられています。人間的に考えれば頭を抱えたくなるようなことがたくさんあるのですが、しかし今日のこの言葉はとても大きな慰め、励まし、勇気を与えてくれるのです。先回りしてくださる主がおられる、それを信じて前進していきたいと思うのです。私たちの人生においても主は先回りしてくださるお方であることをぜひ信じていきましょう。私たちはすぐに何かあると神様ではなくて自分が先回りして、自分が先回りをして、先にはあんな大きな石があって、どれだけ頑張ってもびくともしない、何も起こりっこないんだから進むのはよそうと決めてしまうと、そして何もしなかったら何にも起こらないのです。私たちが先回りして何もしないっていうことだけはぜひやめましょう。ガリラヤに行け、そこで先回りをされる主と出会える、そこであなたの全く予想もしなかった出来事が待っている。私たちはそれを信じる信仰だけは失いたくないものです。一行に行かせていただいて、オリーブの里と言われるですね、そういうところで聖会が開かれました。本当にどんなところで集会開かれるんだろう、一度も行ったことのないところでしたので、こんなど田舎にどんな設備がと思って行きましたら、驚くばかりの設備でして、本当に素晴らしい会場でして、祈りの雰囲気が満ち満ちた、本当にですね、もう自然に祈りが出てくるような、賛美が出てくるような素敵な霊的な空気が満ち満ちていてですね、そこで二日間の集会が行われたのです。そこで本当にですね、いろんな出会いがありました。先ほどの教会学校の時間にも一つの紹介をしましたけれども、私の前にお二人の年配のご夫妻が現れて、先生お久しぶりです。お久しぶりですって言われて、一生懸命記憶の糸をたどったんですけども、どうしてもお久しぶりに思えないのです。初めてとしか思えないようなですね、お二人が立っていまして、前にお会いしましたかって言いましたら、はい、20年前に、20年前、 ああ、うちなどを訪ねて先生にご挨拶に行きました。その時先生はお体の調子が悪くてとてもひどそうな状態でしたけど、お会いしてくださいました。ああ、そんな状態だったからごめんなさいっていうことなんてなって。でも、私たち夫婦は、その時以来、毎週月曜日は横山先生のために祈る日と決めて祈ってきています。びっくりした。全く知らないところで20年間もずーっと月曜日のたんびに祈ってくださるこんな兄弟姉妹がいらっしゃるということに大きな感動を覚えて、これから私もお二人のために祈りますと、ね、お名前を書いていただいて帰ってきました。このオリーブの里でチャプレンとして働いていらっしゃる一戸先生っていう先生がいらっしゃいました。お会いして本当にですね、驚きの連続でした。この一戸先生はちょうど今60歳になったばかりの先生なんですが、金沢大学の出身なのです。一戸っていう名前からもわかるように青森の出身で、しかし金沢に惹かれて金沢の大学に入られて、なんと7年がかりで卒業したそうです。そして金沢で塾を開いて大勢の塾生を抱えながら、ひたすらですねアルバイト学生を自分でこき使ってたくさんお金を儲けて、学生なのに夜はいつも片町降臨坊に出て行って飲み明かして、そして二日酔いの頭を覚ますためにいつも教会の前を通って内灘海岸に行って、もう本当にとんでもない生活を、ぐでんぐでんの、ね、酔っ払いの生活をずっと金沢でしていました。その後東京大学の大学院に進んで、そしてそれを卒業してから私は乞食になりましたって言うんですホームレスになって乞食の生活に落ちてしまいましたっていうのです。驚くような、でもそのまさにホームレスの生活の中でイエス様に出会ったっていうのです。私は本当に落ちるところまで落ちてですね、乞食まで落ちてしまって、そこで主に出会ったのですとおっしゃって、本当にですね、神様って方は行くところまで行ったその先に、もう絶望というその先に、実はイエス様の準備が、計画が待っていたのです。先回りがあったのです。最初のイースターの朝、女性たちはまさに先回りされる主に出会いました。9節。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。その挨拶の言葉は、なんと、おはようと訳されました。もちろん朝早くですから、おはようと訳すのは普通なのでしょうが、普通イスラエルの挨拶は、平安あれという意味のシャロームです。ところがこのイースターの朝の挨拶はシャロームではなかったのです。そうではなくて、買い入れて、買い入れてっていう言葉がそこで交わされたのです。その買い入れてっていう言葉は、喜びなさいとか、喜びがあなたにありますようにという意味です。人生で最大で最後の敵と呼ばれる死を打ち破られたイエス様。このイエス様が会ってくださり、このイエス様が共にいてくださり、このイエス様が先回りしてくださる。これ以上の喜びはないのです。死に打ち勝たれたイエス様が私と共にいてくださる。死に打ち勝たれたイエス様が私たちが進むその先にも、実は先回りしてそのところどころで私たちと会ってくださる。そんなイエス様は私たちにも、喜べ、喜びがあなたにあるようにと私たちに挨拶をしてくださるお方なのです。私たちもそれを信じて、私たちもそれぞれのガリラヤへと進んでいきましょう。先回りされる方がおられる。お祈りしましょう。天のお父様、この朝も私たちをあなたの御言葉を通して、今も生けるイエス・キリストのお姿に、イエス・キリストの御前に引き連れて行ってくださりありがとうございます。神様、あなたはいつでも先回りをされるお方であること感謝をいたします。時にはしんがりになり、 時には私たちの下に永遠の腕を持って支え、また私たちを戸へ旗へに取り囲んでくださるお方ですが、今日のところでは特別に先回りをされるあなたのお姿に本当に心から感謝をいたします。あの石を誰が取り除けてくれるでしょうかといぶかりながら心配しながら、でも出かけていった女たちの先回りをしてその石を動かしてくださったあなたは、私たちの歩むその先にいつでも先回りをして石を動かしてくださるお方であることを信じて感謝をいたします。どうかその方を信頼して信仰を持って一歩前に進み出すことができますように、一人一人も行く先々に様々な不安を様々な心配を抱えていらっしゃると思いますが、どうぞ神様、お一人お一人に今朝あなたを信頼する信仰、死までも打ち勝ったあなたが私と共にいてくださるという信仰をどうぞお与えくださるように、もしもその信仰が働かなくなっているなら、どうぞ私たちの出発地点にもう一回戻って、初めの灰に立ち返り、初めの技をすることによってもう一度生き生きとしたあなたへの信頼に生きる信仰を本当に私たちにお与えくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。